どうも、皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、スマホケースのお話をちょっとしようかなと思うんですけど、その前に、昨日、言おうと思ってね、話していなかった話題をちょこっとだけお話ししてから、ちょっと本題のスマホのケースの話に行こうかなと思います。昨日何を言おうとしたかというと、地震のお話で、おとといの夜かな、夜中、まあ、23時だったと思うんですけど、確か。愛媛県と高知県だったかな、もういろんな情報がちょっと定かじゃないんですけど、確かそう、愛媛県と高知県で、震度5、じゃあ6弱だったかなの、まあ、地震があったということで、まあ、結構大きい地震ですよね、やっぱね。はい。まあ、なんか最近ちょっと強めの地震多いなっていう感じしません？なんとなく。それこそこの前ね、私も自分が住んでる場所の、震度いくらだっけ？5弱とかだったっけ？まあだから6弱だからさらに強いんだと思うんですけど、もありましたし、結構その東北地方の仙台じゃない、宮城とか福島とかその辺、山形とか、あの辺もね、なんかちらほら地震があったり、で、今回その四国、ということで、ね、なんかちょっと大きめの地震が最近多いなっていう感覚ですけど、皆さんいかがですか？っていうか、その前に高知に住んでる方、愛媛に住んでる方、まあまたその近隣の、ね、都道府県に住んでる方々は地震大丈夫だったんですかね？私はね、青森に住んでるので、ちょっとその地震の影響は全然なかったんですけど、なんか、夜中ね、寝てたわけですよ、私。まあ大体10時ぐらいにはもう寝てしまうので、私ね。寝てたら、なんか、やたらスマホにね、電話かかってくるんですよ。で、本当、私もう寝てるので、いやもう誰だよ、こんな夜中に電話かけてくるやつと思って。で、朝起きて、もちろん寝てる間はね、もう無視ですよ、完全に。完全無視で、朝起きて、くそ、誰だ、こんな夜中に電話してきたやつと思って履歴見たら3件ぐらい電話かかってきてて、みたいな。誰と思って、確認したらですね、私が所属してる会社の安否確認システムから電話がかかってたみたいで、はい、まあ、その、夜23時に、高知、愛媛でマシンで6弱ぐらいの地震があって、で、その安否確認システムは、なんか震度5以上だったかなの地震があったりすると、まあ、そのメールだったりとか電話とかで、まあ、大丈夫ですかっていう安否を確認するための、なんか、連絡がね、来るみたいで、まあ、前も、来たんですよね。はい。前も来て、いや、全然大丈夫ですよって返信はしたんですけど、まあ、それが夜中に来たもんですから、しかも自分のとこが揺れてないのに、夜中にね、電話がかかってきてたから、もう全然気づいてたけど、まあ、出ず、誰だよ、こんな時間にっていう気持ちでいたんですけど、まあ、朝起きたら、まあ、そういうことだったということで、まあ、朝起きたらなんかニュースとかでもね、地震がありましたってやってて、あ、そういうことか、みたいなね。ヤフーのなんか災害アプリみたいな、災害情報アプリみたいなの入れてるんですけど、まあそれも通知が来てて、夜中にね、地震がありましたよっていう。ってことで、あ、なるほどね、と。まあそれならしゃあないか、みたいな感じではありました。はい。まあ夜中に電話かけてくるようなやつは、まあ私の知り合いにはいないと思うんですけど、まあそもそも私に電話かけてくる人なんて、知り合いではいないですね。その企業からなんか、電話番号とか登録すると、なんかね、かかってきたりすることもあるんですけども、ほぼ無視ですね。はい。基本的に私、電話は出ません。出ないというか、電話来て、まあ、まあ、登録されてる電話番号とかだったら、まあ、でも、電話番号教えてるのって多分今の時代、親とか、そのぐらいじゃないかな。今、まあ、ネット上でやり取りするときとかって、大体まあ、仲良くなったとしても、LINE とかぐらいまでじゃない？電話番号は教えないと思うんですよね。まあ、ディスコードとかもありますけど、まあ、本当に仲良くなった人とはなんか、LINE になるみたいな、そういう 感覚なんかあると思うんですけど、まあ電話番号はあんまり交換することないのかなと思うので、基本的に知り合いから電話かかってくることはないんですけど、うん、まあどうしてもやっぱそのなんかいろんなサービスとかに登録、アカウントを作ったりするときに電話番号を登録しておくと、なんか営業メールじゃないけど、メールじゃない、電話か、営業電話みたいなものとか、あとどっから手に入れたかわかんないけど、なんか不動産の投資営業のね、ところから電話かかってきたりとかするわけで、結構日頃からね、よくわからん電話番号から、まあ着信履歴は残るんですけど、もう無視ですね、無視。かけてくんなと。まあ、せめてなんか連絡したいんだったら、まあ、メールとか、がいいのか。まあ、メールアドレスは別に教えてるわけじゃないですけど、まあ、アカウントに登録されてるんだったら、まあ、メールの方で送ってこいよとは思うんですけどね、まずね。うん。はい。まあ、そんな、ちょっと愚痴っぽくちょっとなっちゃいましたけど、まあ、地震が最近ちょっと多いんでね、皆さんも、ぜひ気をつけてください。私も、本当この前の地震で、まあ、ほとんど物は倒れたりしてないし、壊れてもいないんだけど、まあ、ちょっとモニターがね倒れかけていたのでちゃんと対策しないとやばいなとかね、ほんと思います。こういう災害って本当に、なんだろうな、なんか平和だな最近、なんかそういうのもないなっていう時に限ってくるんですよね、やっぱね。ですので皆さんも気をつけてください。はい、というのを昨日の配信の前に話したかったんだけど、なんか完全に抜け落ちて、直前までね話そうと思ってたんだけど抜け落ちてたので、ちょっと改めてお話ししてみました。はい、というわけで、ではここからちょっと本題に入りたいと思います。スマホケースのお話ですね。スマホケースの中でもピタカさんのスマホケースに関するちょっと話題で、ですね、何があったかというと、あ、ちなみに言っておくと、私まだGalaxy S24 届いてないですね。まだ発送もされてないみたいです。はい、まだね、ステータス見ると配送要請中だったかな。まだ配送準備にもかかってもらえてない状態なんで、まあ来週あたりかなとは思ってるんだけど、いつなんでしょうか。はい、ちょっとまだわかんないんですけど、でスマホも本体届いてないし、ケースもまだ購入してません。はい、まあ今日の9時からだったかな、 Amazon でねスマイルセールが始まるという話、まあ昨日もしましたけど、っていうのもあるので、まあケースはこのスマイルセールで、買ってしまおうかなとかね、考えてた矢先にですね、とある事件じゃない、事件じゃなくて、とあるメールが私に送られてきまして、はい。それがですね、ピタカさんからのメールだったんですよね。一通のメール。ちょっとびっくりしまして、なんだろうと思って、そのピタカさんのスマホケース、 Galaxy S24 のねスマホケース、まあ、出たばっかりですよ、新しいやつを、購入しようっていうふうに考えてはいて、でなんか新しくアカウントを登録すると、まあ、10% オフのクーポンがもらえたりとかするってことで、まあ Amazon で買うよりも 10% オフだから、いくらだっけな、7,000円、8,000円ぐらいで買えるんだったかな、7,000円かな、ちょっと忘れましたけど、はい。で、買えるってなって、ああ、じゃあそっちで買った方がいいやと思って、まあ、アカウント登録したんですよね。して、で、もうピタカさんのケース一択やろうと思って、まあ、カートに入れて、もう注文しようかなとかっていうところまで行ったんですよ。行ったんだけど、やめました。はい。いや、ちょっと待てと。これちょっと待てよと。少しとどまったんですよね。私結構あるんですけど、カートに入れて、もう注文直前まで行くんだけど、いや、ちょっと待てっていう、一旦ちょっと置いとくんだよね。結構あるんですけど。で、ピタカさんのケースもなりまして、よくよく考えてみると、ケースに7,000円、8,000円はちょっと高くないかと。まあ、前々からちょっと言ってますけど、ちょっと高すぎやしないかと。本当に買っていいのかってちょっと思ったんですよね。まあ1年使うのか2年使うのかちょっとまだ分かんないけど、ケース7,000、8,000円、ちょっと待って、他にもなんかいいケース絶対あるかもしれないじゃんみたいななんかね、見え切らないけど、あんま調べてなかったね、その時は、ね、もうなんかピタカのケースはすごくいいっていう風になんかちょっと信じ込んでたのもあって、なんかもうケースはピタカ一択だろって思って、もう絶対買おうって思ってたんだけど、 でもよくよくポチる直前まで行って、いや他のケース見てないけどいいのかと思って、私今ですねつけてるケースはですね、これシュピゲンのケースつけてます。っていうかなんだかんだでこれまでシュピゲンのケースめっちゃ使ってるかもしれない、うん、この前のケース、iPhone8 もそうだったかな、ちょっと忘れたけど結構ねシュピゲンのケースを使ってるんですよね。シュピゲンっていうメーカーがあって多分有名だと思うんですけど、あのここのケース何がいいかっていうと、あのまあなんだろうな、ちょっと中二チックなあのケースもあったりするんですよ。今調べると Galaxy S24 のなんかスケルトンのねケースがあったりとかして、まあその辺のデザインはねちょっとこう、なんかちょっと中二臭いというかなんだろう、うーんって感じなんだけど、中にはそのシンプルなものもあってね、今つけてるのは結構シンプルな方のケースをつけていまして、あとやっぱその耐久性っていう観点でいくと多分結構いいのかなって思ったりはしてて、そのスマホにケースつける理由はやっぱりそのスマホをまあ衝撃とかから守って傷を防ぐみたいな目的があると思うんですけど、まあそういう意味ではシュピゲンさんのケースすごいいいなと思って結構愛用してるんで、あそういえばシュピゲンのケース調べてなかったなと思って、で調べてみたらまあなんかあんまりね良さげなのはなくて、まあさっき言ったそのスケルトンなんか01っていう最近出たなんか新シリーズがあるらしいんですけど、なんかスマホの中身が透けてるかのようなデザインのスマホケースがあって、まあ、マグセーフも対応してるってことで、あこれもいいなって思ったんだけど、まあ、ちょっと値段張るんだよね。5000円ぐらい、5000円しなかったかなぐらいするんですけど、うん、まあただそのピタカのケースに比べると保護機能がすごい守ってくれそうな感じはするし、ただデザインがちょっと、スケルトン、なんかもっとシンプルなのがいいんだよなって思うんだけど、あのウルトラの方はね、まあまああるんですよ。なんか、結構ね、私もいろいろ調べて思ったんですけど、S24 ウルトラの方は結構なんかいろんなバリエーションのケースがあって、それこそピタカさんでも、S24 ウルトラの方のケース、なんかプロだったかな、の方は結構がっつり覆われてるケースがあるんですけど、あの普通の S24 の方はですね、あのなんかもう半分出てるみたいな、半分むき出しみたいなケースしかなくて、っていう感じで、まあちょっと迷ってたんですね。うん。まあだからそういうそのケース、本体を守ってくれるかどうか不安なところもあったり、あと値段的な部分もあって、結局だからピタカどうしようかなって思って一旦カートから削除して、で結局購入せず。で他のケースもまあいろいろ検討するんだけど、なんかいまいちピンとくるものがなくて、これだっていう決定打になるものがなくて、まあ悩んでいる状態がずっとね続いていたわけなんですけど、でメールの話に戻ります。メールが来ましたとピタカさんから、うん、でおそらくですけどそのピタカのサイトっていうかアカウントを作って、まあ、サイトをいろいろ閲覧してたので、多分それの履歴をたどってきたのかわかんないんですけど、あの、まあ、ピタカさん、ピタカの中の人というか、まあ、ちょっと名前は出しませんけど、の方から、あの、メールが送られてきまして、あの、まあ、メルマが多分登録っていうか、来るように多分設定したんだろうね。あんま覚えてないんですけど、メルマがなんか購読してくれてありがとうございますみたいな感じで、連絡来て、ほうほうほうみたいな。で、なんかメルマガを購読してくれて、なんか Galaxy S24 ウルトラになんか興味のある人になんか送ってるだったか、ちょっとメール内容をもう一回確認するか。なんだっけな。なんかね、そうだね、メルマガをご登録いただきありがとうございますってことで、あ、そうだ、S24 シリーズケースに興味がある皆さんを対象とした無料体験キャンペーンを今ご案内させていただいてますという連絡が来たんですよね。びっくりしまして、マジみたいな、無料体験させてくれんのみたいな、あの、うん、メールが来て、で対象商品はあの S24 ウルトラのケース、まあ、3色選べますよと、はい、でもう一つあってマグイージーグリップ、これもねちょっと買うか迷ったんですけど、あのいわゆるスマホのリングですね。はい。あの、まあ、マグセーフとかでつけるのもあるし、まあ、粘着テープでピタッとくっつけるのありますけど、あの、スマホにつけるリング 後ろにその指を通したりして、まあ、落下を防いだりとかするやつですね。それもあのピタカさん出してるみたいで、まあ、それもあって、マグイージーグリップっていうやつね、はい、でそれの2つがあって、でこれまあ応募して、参加することになれば、そのこの2つ、ケースとグリップを無料で使えますよみたいな連絡が来たんですよね。みたいなマジと思って、うん、まあ、さっきだから値段が高くてちょっと注文するの迷ってたって言いましたけど、まあ、そのところ、そこのなんか弱点というかね、がタダになるので、あれみたいな、あれかもうピタカ一択じゃねって思ったんですよね、うん、ただあのなんかね、リンクついてるとかじゃなくて、これメールね、その人にまあ直接メール返信するタイプだと思うんですけど、返信したんですね、うん、あ、ちょっと興味あるんでちょっと、はい、よろしくお願いしますみたいな感じでメールを送ったら、なんかそのキャンペーンの流れの説明が出てきまして、で、何やらですね、あのそのキャンペーンに参加して商品があの送られてくるとかそういうんではないらしいんだよね。まずあの Amazon で自分でその対象の商品を買ってくださいと、 Amazon で、まあ、さっき言った Galaxy S24 のケースと、まあ、マグイージグリップ、はい、どっちも、自分で買ってくださいと、で買って商品が届いた後に、その写真かな、商品の写真もしくは動画を添付してなんか体験レビューを投稿してくださいと、うん、まあ、だからレビューを投稿してくれたらなんか無料体験させてあげますよみたいな感じなんだろうね、まあ、よくあるものなのかなって思って、でそのレビューしたなんかスクリーンショットをそのメールに返信してくれれば、あのピタカさんの方からペイパルで全額返金するよっていう風な、まあ、キャンペーンになってます。はい、まあ、レビューの内容とかは自由に使あのしていいってことなんですけど、まあ、そういう風になってるっぽいんですよね。うん、で、あのこれ先着順で10名様限定らしいんですよね。うん、まあ、あのまだね、私あの参加確定したわけではないんですけど、まあ、今ちょっとメールでやり取りしてる段階で、うん、でね、先着10名って言われたからこれ早くやんなきゃダメなのかなとか思ったりもしているんですけど、メールの返信があんまり早くないっていうのもあって、向こうのね、うん、まあ、1日いつ帰ってくるぐらいのペースかなと思って、でしかも土日に入るじゃん明日から、だからちょっと無理かなとか思ったりもしてるんですけど、うん、なんかメールが今一番最初来て、でそれに対してあの参加確定、違う、ん、なんか気になりますってメールを送りますよね。そしたらなんか向こうからキャンペーンの流れの説明がまあ送られてきました。私は今ここの段階で、私昨日それのメールを見てちょっと質問返したんですよね。ポッドキャストでもレビューするのはダメですかみたいなメールを返したんですけど、今そのメールの返信を待ち中という状態です。まあ、質問がない方は、まあ、そのままあの参加希望しますみたいな風に送ると、向こうからですね、なんかその参加確定されましたみたいなメールが届くみたいです。そのメールが届いたらそのキャンペーンの10名の中に入れたということみたいですね。うん、だからそれに入れたら Amazon で商品を購入する。そしてなんだっけな、10名に入れなかった場合はなんか半額購入割引券を贈呈しますというふうにも書いてますね。そうだそうだ、うん、とのことなんで、まあどちらにせよ参加できてもできなくても、まあお得に買えることに変わりはないのかなとは思うんですけど、ただまあただでもらえるかもしれないとはいえ、やっぱその買ったけどなんかね、やっぱその私の一番の不安点はその落とした時とかにちゃんと守ってくれんのかっていう不安点はやっぱあるんですよね。うん、そこがねちょっとこのピタカシリーズのちょっと不満なところというか、もっとがっつり保護してくれていいんだけどなみたいな風には私は思いました。はい、であと単純に俺騙されてないかなってちょっと思いました。なんかあの今まであんまりこういうことなくて、あのまあレビュー依頼されてるわけじゃないんだけど、そのキャンペーンってことでねレビューしたらなんか 無料でプレゼントしますよみたいな感じじゃないですか、流れとしては。うん、なんですけど、なんかそのまず自分で買わなきゃいけないっていうところがちょっとなんか引っかかったんだよね。まあ、どうなんだろう、メールアドレスとか見て、多分ね、そのドメインとかもピタカさんのサポートメールのドメインと同じっぽいんで、変な人というか、まあその怪しいメールではないはずなんですけど、なんか初めてのことだから、本当にこんなことやってんのと思ってネットで調べたんだけど、あんまり出てこないんだよね、なんかそういうキャンペーンやってますみたいな情報出てこなくて、まあだからあんまりこう今回ね、こうやって喋ってるけど言っていいのかなと思ったんだけど、まあでも私はただ一お客さんで、そんなメールが届いた、ただね、メールが届いただけなんで、まあ言っても別に問題ないかなと思うんですけど、まあそういうキャンペーンがピタカさんでは行われてるっぽいですね。うん、ネット上にはあんまり情報なくて、ちょっとどうしたもんかとちょっと迷ってるんですけど、はい。だからその一回最初に自分で買わなきゃいけないからさ、もし仮にこれがなんかなんだろうね、レビューしたけどペイパルで返金されませんってなった場合、自腹でなんかね買って、まあ自腹で買うのは当たり前なんだけど、買ってレビューまでしたのに結局ただ買ってレビューしただけじゃんみたいな感じにならないかなとかね、うん、なんかちょっと騙されてないかなとか、うん、まあ商品の質自体は悪くはないと思うんだけど、さっき言ったそのちゃんと守ってくれんのかなっていう不満点がやっぱあるから、仮に返金されなかった場合にとなりかねないと、うん、だからこれどう信用していいのかなみたいな感じにはちょっと出ます。あと返金方法がペイパルっていうのがね、まあ海外では普通なんですかね、あんまり今までペイパルで返金しますってことなかったんで、ちょっとそこもね引っかかってはいるんですよね。ピタカさんの公式サイト行くとね、購入する際ね、ペイパルで購入できるんだったっけか。確か、ですね、ちょっと待ってね。確か、あ、そうだよね、カートに入れるショップペイで購入かな？ショップペイ、かな？あとペイパル、あとグーグルペイでも購入できるらしくて、まあだから、なんか普通のクレジットカードは無理なのかな？わかんないんですけど。うん、だからそのペイパルで返金っていうのもちょっとこうわーっと思って、うん、Amazon で買ってペイパルで返金かっていうのもね、はい、そこねちょっと謎ですよね、信じていいのかちょっと皆さんのね詳しい人がいたら意見欲しいんですけど、うん、なんか同じようなメール来ましたとかね、そのキャンペーン騙されてますよとか騙されてないですよっていう意見あったらぜひ欲しいなとは思います。はい。でピタカさん自体の会社はなんかどうやら中国の会社らしいですね。うん、俺全然知らなかったんだけど、深圳、中国の深圳っていうところの会社らしくて、なんか最近っていうか昨日ちょうど読み終わった本でその深圳の話が出てきてたんですけど、なんていう本だったかな、アフターデジタルだったかなっていう本があって、まあ、その中国のなんていうの、そのデジタルトランスフォーメーションというか、その、まあ、IT とかそのデータを、ビッグデータを取ってそれをこう商品とかサービスに生かすなんか流れがやばいみたいな話がね綴られた本なんですけど、まあ、その中でも深圳っていうなんか話が出てきて、なんかすごいらしいですね。まあもともとなんかそういうのなんだ、中国のシリコンバレーみたいな感じで言われてる、まあ、IT のすごい場所らしいですけど、まあ、そこの会社さんなのかな。で送ってきたね、そのメール送ってきた人の名前もですね、まあ、中国人っぽいっちゃ中国人っぽいんですよね。うん、日本人ではないですね。で多分その英語圏の名前でもなさそうなんで、多分中国人だと思うんですよ。で、あとはだからそのメールの文章がね、やっぱ多分その中国語から多分日本語に翻訳してるんだろうけど、ちょっと文章変な部分があるんだよね。そこもね、怪しさを出してしまってるんですよ。なんか、まあ、ピタカさんの本社自体が中国にあって、サポートが中国人だから、まあ、翻訳して日本語が変になるのはしょうがないのかもしれないんだけど、ちょっとどうしてもなんか、おやおやっていう、なんか、 これ大丈夫かなみたいな。なんだっけな、あ、ここだ。ですね、対象商品は下記の製品です。対象外の商品はこの無料キャンペーンに参加しませんっていう文言があって、どういうことみたいな。対象商品は下記の製品です。はいはい、わかりました。対象外の商品はこの無料キャンペーンに参加しません、みたいなね。対象外の商品は、なんだろう、これ以外の商品はこの無料キャンペーンの対象外ですとかならまだわかるんだけど、ね、対象外の商品はこの無料キャンペーンに参加しません、はい、みたいなねところがあって、だからその辺は怪しさをちょっと醸し出してしまってるというのもあるし、あとね、1つ目は良かったんだけど、2つ目に送られてきたあのメールの、あのなんていうんだ、メールの最後にさ、あのなんかなんとか会社なんとか部門の何々ですみたいな署名だっけかあるじゃないですか。そこのもところもね、あの間違ってるんでね、ちょっとね、あのピタカって PITAKA って書くと思うんだけど、あのなぜかその PITAKAA ってなってて、なんか最後 A が1個多かったりしてて、おいおいおいおい、これ大丈夫かなみたいな。これが中国クオリティなのかってちょっと思ったけど、なんかその辺もね相まってめちゃくちゃなんかちょっと疑ってるんですよね。ピタカ大丈夫かみたいな、これね、ピタカジャパンからこれ送られてきてるんじゃないんじゃないのみたいな、怪しいですね。まあ中国のサポートの方から連絡が来たのか、まあ何なのかはよくわかんないですけど、ピタカジャパンって一応あるんだよね。ないのあるのてかさっきピタカの公式サイトも見たら、なんかやっぱピタカの公式サイト自体も結構文字が怪しいのあったね、いくつかね。ピタカのねショップ、そのピタカの公式サイトに行って、あのハンバーガーメニューね、左上にあるスマホで見てますけど押して、で、あのまあいろいろショップとかピタカエコシステムとか出てきますけど、そこのショップを選んで開くと、デバイスによる選ぶ、製品による選ぶとかね、あのはあみたいな、何言ってんだろうみたいなね、製品から選ぶとかデバイスから選ぶとかなら分かるんだけど、なんか製品による選ぶって どういうことなんだろうとかさ、ちょっと謎のあの日本語訳が、結構繰り広げられてますね。織物の価格、織物の格探るとかね。謎なんですよね。あ、そうだ、ちょうど今日確か、4月、あ、4月じゃない、ん ?3 月、ちょっと待って。あれ ?4 月じゃなかったっけ。あ、いいのか。毎月19日をピタカメンバーズデーに設定するらしいんですけど、だから今日ちょうど多分 20% オフなんじゃない?ピタカ製品。そうですね、ピタカメンバーズデー毎月19日ということで、20% オフ無料ギフト全品3倍ポイントとかね、いう風になってますけど、はい。まあ私も結構 YouTube の、ね、レビューでね、ピタカのスマホケースクオリティ高いとかって、ね、見てるんで、まあ商品としての質はまあまあ悪くはないのかなと思うんですけど、でもなんか全部を全部なんか鵜呑みにするのもちょっとどうかなっていうところも、これきっかけでちょっと思いました。なんか別に中国が怪しいとかそういうのは置いといて、なんかなんだろうね、メールの文章がちょっと怪しいとかさ、公式サイトの文章これ大丈夫かなとかね、なんかそういうちょっとしたことがなんかなんだろう、不安につながってる感じはあって、まあ、今回の無料キャンペーンもね、まあ無料キャンペーンだけど、なんかそのやっぱ最初に自分で買わなきゃいけないっていうのが、本当に返金されるのかみたいなねところがあります。どうせ返金するんだったら送ってこいよみたいな。ちょっと傲慢かもしれないですけど、送ってこいよ、こっちレビューしてやるからみたいな感じには思うんですけど、なんでわざわざ一旦買って返金っていう、まあでもあれだよね、向こうからしたらレビューしてれない可能性もありますからね。まあその場合はやっぱ 向こうとしてはただ配っただけってことになるんで、どうなんですかね。まあでもなんか、だって10名様限定でしょ？ 10 名。ピタカのケースさんってまあ、言うても1万円しないじゃないですか。まあグリップ含めれば1万ちょいぐらいいくのかな。で、10名様でしょ？ 10 万でしょ？ 10 万円でしょ？ピタカさん儲かってんだから、10万円ぐらいはね、別に無料で配ったって。ねえ。こんなこと言うとあれかもしれないですけど。なんかそういう風にはちょっと感じましたね。はい。まあ10万円ね、使って、まあ、レビューしてくださいって言って、仮にレビューされなかったとしても、まあそんな大した痛手ではないのかなとも思いますけどね。もしかしたらレビューはしてくれないけど、なんか使ってくれて、もしかしたらそのままファンになる可能性もあるかもしれないし、なんかその一旦買わせてレビューしてくれたら返金するっていうシステムはちょっとどうなのかなって私は思いました。はい。まあ今回結局参加することになるのかはまだわかんないですけど、もしかしたらもうすでにね、参加確定しますって言ってる人が10名以上いたらもう私は参加できないっていう感じなんで、まあどうなるかわかりませんけど、一応ピタカさんのケースは私の心の中ではもういいかなってなってたところもあったんで、まあ参加できなくてもまあそこまでではないですね。一応他の今検討してるのはね、ですね、韓国だったかな。これもね、韓国の、まあ私そもそもだってギャラクシー買おうとしてるのも韓国だからね。サムスンね。なんで、ですね、なんだっけな。リンケだったかな。なんだっけな。リンケだったかなんだかっていう、ケースがありまして、まあ、韓国のメーカーらしいんですけど、結構なんか良さげな感じなんで、まあそれでもいいかなと思いまして、値段もね1500円ぐらい、めちゃくちゃ安いですよね。まあだからケースで1500円ぐらいならまあ全然いいんじゃないかなと思ったりしてるのもあって、はい。まあそんな感じで他のケースの方を今検討してる段階だったんで、まあね、参加できなくてもいいかなというのもあります。まあとりあえずなんか、まあピタカさんからそういうメールが送られてくることもあるんだよっていうのをちょっとみんなにね伝えたくて、ネット調べてもあんまり出てこなかったんで、もしかしたらまあそういう発信してる人いるのかもしれないけど、まあそういうこともありますよっていうのを、まあ、ちょっと私の方から皆さんにお伝えしておきます。はい。まあ、ぜひもしそのキャンペーン参加したことあるよとかそのメール大丈夫、怪しくないからキャンペーン参加しろっていう意見があったら、ぜひコメントとかで教えていただけると嬉しいです。間に合うかどうかは分かんないですけどね。はい。てなわけでちょっと喋りすぎたかな。はい。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。